このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
もう新年だからね、もう爽やかな鳥の声よと思ってたんだけどね、うん、鳥がね、寄生虫かな本当ね、
どこに
行ったんっていうぐらいね、出ないのよ、この正月。どこ行った？
知りません
いないな、うん、そんな中でね、もう必死で取り立ったなんかちょっと今日はちょっといまいちのピヨピヨちゃんたちでした
そうですか、うん、年明けてどうされてました？
もう私ね、ちょっと声が可愛らしい鼻声やねと言われる、うん、ちょっと調子に乗ってるんですけど、本当にね、これはあれでしょうかね、
風邪っぽくなっちゃった。
風のようなね、あれかな。でも陰性だからちゃうよな。いやでもね、微熱が出たりね、鼻が詰まったり咳が出たりしてね、まさしくあの症状でね、もう大掃除も免除でね、もう年末もう考えることもできずだら
そうですか。家族から仮病だとか言われてないですか？
いや、家族全員うちね。
あ、全員ですか？そうなんですか。大変でしたね。
なんかね、みんなドヨーンとね、ダラダラした。もう、することないからね、本読みまくりましたけどね。
そうですか。
はい。さて、新春だからね。
うん。
もうゲストはもう、新春らしい方じゃないとね。
なんか頑張ったらしいですね。
もう結構ね、誰にしようかな、いや誰にしようかな、いろいろ考えるじゃないですかね、やっぱりね、
うん、何度か断られたのを口説き落としたという噂の
はい、皆さん iPhone、 視覚障害者の iPhone といえばこの方ですよね、品川さんです。品川さんにこの後登場していただきます。
はい、
はい、どうぞお楽しみに。それでは皆様、iPhone やってる人だったらもう全員知ってるんじゃないかなと私は思ってるんだけど。
ボイスオブアイ、見えなくても使える iPhone というブログの
管理人をされている品川博之さんです。
こんにちは。
こんにちは。
無理を申しましてありがとうございます。うちの武田が。
年始から呼び出されて、こう、せっかくね、華やかなゲストでもお迎えしていただいたらいいと思うんですけれども。
ね、断られて、断られて。
武田のたっての希望ですので。
たって。はい、私、品川博之と申しまして、はい、全盲、視力は全盲で、まあ、仕事はマッサージの仕事をしてるんですけれども、うん、まあ、先ほどご紹介していただいたブログ、見えなくても使える iPhone っていう、ブログをやってます、
うんうん、ものすごい情報の発信量ですね。
いえいえ、
ツイッターもねすごいようですよね、うん、もう今日はもうね、どうやってその情報をね、どうやって仕入れてるのとかね、そういった、謎についてお伺いしたいと思います。
はい。iPhone はもうずっと昔から使っておられるんですか？
そうですね。iPhone は2009年の9月かな、購入したのが。で、まあ、もともと音楽プレイヤーの、ね、iPod シャッフルっていうのがあって、はい、はい。まあ、それはもう2000年代の半ば、ぐらいからも出てたんですけれども、はい、そういう、すごく世間一般では人気の、音楽プレイヤーが視覚障害者には使いにくかったんですよね。まあ、使いにくかったというか、うん、使えなかったと言ってもいいぐらいだったんですけれども、で、それが、 アップルが、アメリカの視覚障害者団体から、訴えられるわけです、裁判でね。で、それで iTunes っていう、Windows のソフトであったり、iPod を使えるように、しましょうという、約束をしたわけなんですけれども、そこから、アップルは、アクセシビリティに力を入れるようになったんですね。
アメリカはね、そういう法律があるから訴えられるんですよね、はい、日本はそういうわけにいかないけどもね。
そうですよね、
うん、
で初め音楽プレイヤーだけね、音声で使えるようにしてそれで終わりかなと思っていたら、うん、iPhone の方も読み上げ可能にするという話が出てきて、それで興味を持つことになりました。
なるほど。
そういう情報ももう取ってたわけですね。いけんのちゃうかっていう。
そうですね。それは、最近だと数多くありますけど、ネットメディア、そういったところでも情報が出てたし、あとはメーリングリスト、視覚障害の人たちが集まっているメーリングリスト、そういうところでも情報が流れてたんですよね。
なるほど。
はい。
ではもうそこで、じゃあ iPhone まだそんなに使え、まだまだ使えなかった状態の時から使い始めて、っていうことでしょうね。
そうですね。で、メーリングリストはすごい、役に立つことになったんですけれども、もうすでに、使い始めてた人、全盲の人たちで使い始めてた人がいろいろと、教えてくれるので、で、メールのやり取りをしながら使えるようになった。で、自分が思ってるよりも結構使える、ものだったので、それは、広めていけたらいいなと。そういうふうに思うようになったんですね。
なるほど。
で、
そうですね。
なんとね、日本ライトハウス情報文化センターでは、iPhone のね、使い方、ガイドブックみたいなものをね、出してますが、なんと、あれは、品川さんが作ってくださってるというね。
そうですね。もともと、2009年に iPhone3GS っていうのが出て、そこにボイスオーバーが搭載されたんですね。何年かこう経っていって、世間的には視覚障害者の間では多分使えないものと思ってる人が多かったと思うんですね。で、2012年に、僕はライトハウス、肥後橋のライトハウスは展示毎日を読むだけのためによく出かけてたんですけれども、でそこで岡田天音さんがね、いらっしゃって、はい、で声をかけてもらって、で、僕は岡田さんに自慢してたんですよ。こんなのが使えますよと。カメラを使ったらお札のこう種類も分かりますよとかね、色も分かるしみたいな、そんなことを自慢しに行ってたんですけど、そしたら指導者向けの講習会をするんで、岐阜でやるんで、そこでこうちょっとインストラクターというか使い方を説明してくれないと、岡田さんがごく一般の人間に、僕自身はそのインストラクターやってるわけでもなければ、専門の知識を持ってるわけでもないんだけれども、なんかすごい思い切って声をかけられたんだと思うんですけど。
なるほど。
で、そこで、せっかく講習会をやるんであれば、その分かりやすいテキストを書こうっていうので、ね、それが今の見えなくても使える iPhone っていう、今、テキストで公開してますけど、それの、簡易版的なやつをね、岐阜県の講習会向けに作ったんですね。
そのために作ったのか。
そうなんです。で、それが2012年の7月か8月だったんですけども、2012年の秋に、同じ年の秋に、日本ライトハウス展のイベントで、喋ってくれと言われて、それも、まだ講習会もやる前に、直前に言われて、何を喋るかわからないような人間に、また岡田さんが、声かけてくださってですね。その時に、じゃあイベントのタイトル何にしようかっていう話になって、で、そこで出てきたのが、見えなくても使える iPhone っていう、タイトルでトークイベント的なものしましょうということになって、そこで名前が付けられた感じなんですね。
そういうことか。
そうなんだ。そこからね、本当にもうライトハウスではね、本当品川さんにもう頼りっきりというかね、こんなに使い倒していいのかしらっていうぐらいね、何かあったら品川さんって言ってね、本当にもうお仕事されてるのにご迷惑なんて言ったらね。
それでもあれなんですよ、やっぱりね、いろんな人が見てくれないと意味がないんで、それも岡田さんにお願いして、ライトハウスのページで公開してくれませんかっていうことで、 まあ、個人のね、それこそ今ブログの方でやってますけれども、うん、個人のところで公開しても、ね、誰も見に来ないと思うので、でそういう公的なとこというかね、うん、まあ、それでライトハウスさんのページを借りて今公開してもらってる感じですね。
なるほど。
もう借りてというかね、うん、本当にね、もう自分たちが作ったみたいな顔してね、うん、もうしながら載せさせていただいてるんですけど、ちょっとそ あのライトハウスのページの紹介でもしときましょうかね。うん、結構ね、ちょっと奥深くなっちゃうので、キーワードとしては、見えなくても使える iPhone スペース情報文化センターで検索していただくと、一番初めに出てくるんじゃないかなと思いますね。
まあ、一応ピクセルもね、アンドロイドの方も今ピクセル、6の段階で、アンドロイド12の段階なんで、まあ、去年、一昨年か、2021年の段階の内容になるんですけども、一応それも掲載してもらってるんで、まあ、アンドロイドもね、一応それ見たら参考になるかなとは思います。
アンドロイドはね、もう教えられる人がね、もうほとんどいないに。
難しいですね。
きっとね、アンドロイドなんで使われへんのと思ってる方はすごくたくさんいてると思うんですけど、うん、これは機種によってもう全然違う。
そうですよね。で、この間まあ、信号の色を検出するアプリの、人も日本に、まあ、その人は、どこだ、ベルギーから日本に出てお話されてましたけれども、やっぱりカメラの性能がアンドロイドの場合はね、統一されてないので、iPhone だと古いモデルある程度遡っても同じような感じで動作検証できるんだけれども、アンドロイドの場合はメーカーによって、で、またね、製品の種類によって、性能が違うんで、その辺でも作りにくいので、もう、とりあえず今は作ってませんっておっしゃってます。
もう大変らしいです。もう機種とバリエーションでもう壁にいっぱいになるらしいですよ。
まあそんなことを言いながらでもね、やっぱしお店に行ったらアンドロイドの方がめっちゃ安かったりして、そっち側にしちゃいましたとかって言われるんだけど、本当にね、もうどうしようもないんですよね、それってね。
そうですね、難しいですね。
ねえ。どうにかならないんですかとかって言われるんですけど、なかなかどうにもならないですよね。そう。で、今、見えなくても使える iPhone っていうことでね、ブログと、ツイートとね、ツイートの量が、まあ、あれどうなってるんですか？
どうなっている？
あれって、あれっていうのは、もう、だいたい午前とお昼頃に、ダダダダダダって来るじゃないですか。ツイートの量がバーって来るじゃないですか。あれは溜めてて、一遍に送ってるんです。予約かなんかしてるんです？
いや、予約はしてないですね。そうですね。
バーっと見て、あ、これだ、これだ、これだっていうのを。
都度上げてるんですか？
そうですね。都度ですね。まあ、特にそれは意識はしてはないんですけれども、まあ、もしかしたら昼休みの時間帯にたまたまね、上げてたりとかって、通勤時間帯に見て上げてるとか、そんな感じだと思うんですけども。
この情報源は日本だけじゃないんでしょ？これ、多分。
そうですね。
内容から見ると。ひょっとして品川さん、英語上手。
いや、上手ではないですけれども。
けど、英語を使って、
そうですね、英語での情報を入手しないと、もう最近 の新しい最新の情報はね
。
そうですね。はい、結構あれなんですよね、英語、まあ、特にアメリカなんか中心に、情報を上げるのが好きな人が多分いっぱいいるんだと思うんですよね、日本人よりも。でそういうのもあって、やっぱ英語での情報源の方が早いし新しいものが入ってきますね。
なるほどね。ちょっとうちもチェックしとかないかな。
した方がいいよ。品川さんの、ね、フォロワーになった方がいいですよ。
そう、うちはうちでね、独自にやってるんですね、会社はね。
そうですね、システムギアビジョンさんのね、ツイートも。
外国人部隊がいますから。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。でもね、ちょっと情報源が違うみたいで、品川さんの方が早い時が結構あるんですよ。 ってますね。
だ情報源で言えばその、まあ、ツイッターっていうのはね、多分今は一番、いろんな情報、いろんな人が発信してるっていうのもあるし、
早いですね、
あと タイムリー、そうですね、もう即時性、
早いですね。
早いですね。で、あとそれと、ポッドキャストですね、ポッドキャストは結構、英語圏の人は、アクセシビリティをテーマだとかね、その視覚障害者向けのテクノロジーテーマにしたポッドキャスト、もう山ほど。
そうなんですか。
どんどん、溜まっていて、まあまあ全部は聞けてないですけども、番組の種類も多いし、エピソードも頻繁にね、出してくるんで、そういうのは、すごい生の声として、情報源としては役立ちますね。
なるほど。まあ、英語が苦手じゃないからできることですね。私それ一日やれって言われたら
。ただでも、あれなんですよね。最近の傾向として、まあ、AI が進化したこともあるんですけれども、はい、文字起こし、特に英語なんか文字起こしする技術がすごい、進化していて、で、そのポッドキャストを配信している人自身が文字起こししたものを、はい、公開してたりだとか、まあ、スポンサーつけてね、まあ、やっぱりお金かけた方がいい文字起こしができるんで、スポンサーをつけて文字起こしたものを貼ってるとか。で、それは何のためかっていうと、まあ、文字にテキストベースにしてると検索がしやすいっていうのもあるし、あとは、盲ろう者の方ですよね。視覚と聴覚に障害があると、音からの情報っていうのは閉ざされてしまうので、
なるほど。
そういった人のためにも文字起こしを、上げてるポッドキャストもあります。
なるほど。なるほど。
で、あとはもう単純に、文字起こしのアプリもね、今は性能のいいものがあるんで、そういうものを使って、はい、自分でユーザー自身が文字起こしして、で、まあ、それこそ翻訳アプリにかければ、まあ、日本語である程度分かるような内容も分かるっていうんで、結構昔よりはね、そのポッドキャスト、音の情報も英語が苦手でも、利用できるようになってきたんじゃないかと感じますね。
耳だけじゃなくてテキストも使えるということですね。
うん、そうですね。
最近なんかすごいバズったなんか記事ありませんでした？何でした？品川さん、視覚障害者 のネタでこんなにアクセス件数が多かったのは何とかかんとかってツイッターで言われてはりませんでした？
ああ、いや、あれは自分の記事じゃないんじゃないですかね。あれは、インスタグラムに上げた人、その iPhone をボイスオーバーで使えますよっていうのを上げた高校生の人がいて、その人が多分アクセス回数、再生回数、それこそ10万ぐらいいったとか、なんかっていうのは見かけたことあります。じゃあ自分のツイートとかブログとかがそこまで、そこまで見られたっていうわけではない
。そういうふうな視点もあるってことなんですね。
そうなんですよ。自分の場合はそのインスタグラムはチェックはしてないんだけれども、多分今のね、学生の人たちは多分ね、TikTok とかインスタグラムとかああいうところに上げてるんだろうと思うんですよね。ああいうところから視覚障害関連のアクセス、なんだ、テクノロジーに興味を持つ人とかもね、多分増えてくるんだろうとは思うんだけど、そこまではさすがに追えない感じですね。
なるほど。ところで品川さんに質問です。
はい。
この番組聞いておられる方ね、全然スマホ使ってないわとかいう方もおられるんですよね。なんかスタートするにあたって一言なんかワンポイントアドバイスみたいなのあります？
ワンポイントアドバイス。そうね。どうしてもね、難しく感じるのは文字入力だと思うんですよね。文字入力するのがもう、わけわからないからもうダメだ、使えないとかって思ってしまうんですけども、
ね、
とりあえず自分が何をしたいか、ね、ラジオを聞きたいのか、音楽を聞きたいのか、写真を撮りたいのかね、なんかそういうテーマを決めて、その一つだけでもできれば、他のことにも応用できると思うんですよね。
まず使うと。
はい。で、おすすめのアプリとしてはもう Be My Eyes、ビデオ通話でね、視覚支援してもらえる。まあ、ああいったアプリを使えたら、まあ、スマホ使っててよかったなと、まあ、そういう実感ね、してもらえるんじゃないかと思います。
そうですよね。
Be My Eyes を少し説明してください。どんなことができるのか。
Be My Eyes は、まあ、テレビ、昔で言えば、まあ、テレビ電話。だと思ってもらったらいいんですけれども、
スマホにカメラがついてますからね。
そうですね、スマホにカメラがついてるので、で、 画面を見てもらう相手はボランティアの人なんですね。で、ボランティアの人は、登録、その Be My Eyes の趣旨に賛同した人が登録しているので、
うん、
何を頼んでも大抵親切に優しく答えてくれます。
ボランティアでサポートしてくれる人たちのグループがいるあるわけですね。
そうですね、
うん、
なるほど、はい、ありがとうございました、う
ん、はい。
なんか品川さん、今年はこの会社のあれに注目してるとか、そんなんあります？
会社
とかなんかアプリとかね。
そうですね、今多分ね、 iPhone が、世界中で使えるように、視覚障害者で使えるようになってから、アクセシビリティという言葉が結構一般化されてきてると思うんですよ、はい、まあ、それまでにもアクセシビリティという言葉あったんですけれども、はい、まあ、特にこう一般化したで、今注目されてるのはゲームのアクセシビリティがすごい注目されてて、まあ、特にソニーはね、力入れてて、まあ、プレイステーション5の機械にもスクリーンリーダーが入ってるし、
あ、そうですか。
そうですね、うん、で、ゲームタイトルで言えば、これ多分ソニーの、ね、会社が作ってると思うんですけど、ソニー傘下の会社だと思うんですけど、ラストオブアスっていうね、パート1パート2っていうのが、音声ガイドとあと効果音を工夫することで、まあ、視覚障害者でも遊べますよと、うん、でもしかしたら多分日本の方もね、そういう意識することになってくるんだろうなと思うので、
う
ん、
そうですか。
あと今世界的にちょっと興味持ってるのは、キオスク端末。キオスク端末、アメリカではこの間発表されてたんですけども、キオスクの端末にジョーズが入って、音声で使えるようにすると。
そうですか。
そういう発表もされてましたね。多分、何年か前から取り組みで紹介されてたんですけども、正式発表されてたりして。
あ、そうですか。実はシステムギアビジョンも、
はい、
キオスク端末もやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
何キオスク端末って
言ったら情報案内板が、いろんな人が使えるように工夫してあるってことですよね。
そうですね、コンビニの端末とかもそうですよね、
うん、もう私今ね、そう、頭の中でね、ちびまる子ちゃんのキオスクは駅の中しね、あれしかね。
じゃないですよ。
じゃないんや
って。案内情報端末のことを言うんですよ。
それはあれなんですか、音声で出るんですか、日本語の音声で。
出るんですけど、ちょっと詳しく僕も要チェックですね。
うん、そうなんですね。今、これからその、まあ、例えば iPhone とか Android の端末が使えるようになって、便利にはなってきてるけれども、うん、でも、やっぱもう、追いかけっこなわけですよね。もう、社会のサービス自体がもうそういうスマートフォンありきになってしまってるから、まず使えない人がどんどんね、逆に不便になっていってしまってると。
うん、
で、そのキオスクの端末でもやっぱ使えないと、コンビニの店員の数もね、減らされていったりしてるし。ね、
どうしましょう、レジでとかって思う
の。そうなんですよ。だから、テクノロジーが進化して、じゃあ世の中便利になるかっていうと、そういうわけではなく、
逆に。キャッシュレスまでは便利だなと思ってたけどね、人いなくなるのはちょっと困るわ。
そうですね。
ね、
なるほどね、
その辺がね、はい、ちょっとこれから心配な点ですね。
なるほど、
はい、
あと使うかどうか分かりませんけど、マイクロソフトの動きはいかがですか、うん、どう思っておられますか。
マイクロソフトの動き
で、サウンドスケープもどういうことって
。昔何でしたっけ、マイクロソフトの CEO の人のお子さんが、何でしたっけ、なんか障害お持ちなんですよね。
で、
2000億ドルかなんか、どうですか、この障害支援かなんかをするよと発表、何年も前に発表してて、で、多分そのうちのプロジェクトの一つがサウンドスケープであったり、シーイング AI であったり、で、他にも多分聴覚障害者向けのものを取り組んでて、多分マイクロソフトは別に諦めたわけではなく、一つのプロジェクトを終わらせただけで、まだ次のプロジェクトに取り組むっていう意味合いじゃないかなと。で、多分これまでそのどのような使われて方をしているかなどの、まあ、データをね、集めるという目的もあったんでしょうし、 だから、そんなに
必ずしも悲観しなくても
、そうですね、悲観は、
うん、結構ね、皆さんね、サンドスケープ終わっちゃうんだってがっくりとかっていうことを言われると、うん、 ね、そういうことなのとか思ったりしてるんだけど、
なので多分サンドスケープはもう誰でも自由にプログラミングのコードというか、まあ、オープンソースにするっていうことなんで、誰でも同じようなものを作れますよっていうふうにしているので、あとは誰がそれを引き継ぐかですよね。だからマイクロソフトの仕事としては終わったっていう、まあ、そんな感じで、まあ、また新しいものを出してくるかも分からないですね。
なるほど、そういうことですか。はい、
はい、
はい、分かりました。そうですか、はい、ありがとうございます。もうでも完全なライフワークですね。
まあ、そうですね、ライフワークです ね、うん、
素晴らしい、はい、
というか逆に、ね、情報キャッチしておかないとどんどん取り残されていくような、ね、そんな時代になってると思うので、
僕らは品川さんについていけば何とか取り残されずにやっていけるという、
いやでも情報量の多さに、ね、ついて行き損ねたりするからね。
そうですか、
皆さん、はい、ブログの方は、
要チェックですよ。
でも見れるのでね、アクセスしてみてくださいね。ブログの名前もう一回言っときましょうかね。
あ、はい、ボイスオブアイ、見えなくても使える iPhoneですね。
はい、ボイスオブアイっていうのは、はい、ローマ字でもカタカナでもどっち側でも検索したらいけちゃうかしらね。
アルファベットですね。ボイスアンダーバーオブ OF ですね、うん、オブアンダーバーアイで、うん、検索にね、なかなかヒットしないと思うん
です。多分ね、でもね、見えなくても使える iPhone 品川でね、出てくると思いますよ。
そうですか、
ね、はい、出てきますね。見えなくても使える iPhone、品川さんね、品川ね、ひろゆきでもね、ローマ字で入れてもらったらね、
はい、なるほど、
アクセスしてみてください。
はいはいはい、ということで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、本当にご無理を言いまして。
心配してたんですよ。嫌がってるっておっしゃるからもう。
そう、ほんま無理無理無理無理来てもらったのに。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またお願いします。
はい、どうも。
面白かったね。
うん、
はい、
もうレギュラーになってもらおう。
レギュラーになってくれるかな。
毎週口説かないかんよ。
飲もうかな、さて、うん、はいはい、皆さんお正月飲んで暮らしましたか。
うん、そうか、風邪かなんかのようなもので飲めなかったんじゃないですか。
そう、私でも全然飲んでなくって、うん、山口さん何飲んでたんですか。
いや、日本酒ですよ。
日本酒なんかいいのを見つけました。
う
ん、
年末にね、
うん、
買いました。今回は種類たくさん、
なんかね、たくさんいろんな種類買った、飲んでないのをたくさん買ったって言ってはったけども、
その
中でチェックマークつけたのありました。
いや、まだ、今蓬莱というお酒、岐阜の蓬
莱
を開けまして飲んでます。
中華みたいだね。
うん、や怒られますよ。世界の酒蔵コンテスト1位ですよ。
なんですって。
世界の蓬莱、
あ、豊かなんですか。
蓬莱は
どんな字なの。
蓬莱は難しいこと聞かないでください。ちょっと口で説明しがたいですけど、よく地名で蓬莱郷とか、蓬莱ですよ。うん、分からないですね、すいません。
ね、大市しか私分かんない。
You は何しに日本へという番組で、ヨーロッパのスイスの人が酒を作ってたんだけど、どうやったら美味しい酒が作れるのか分かんないして、で世界で一番いい酒蔵と言われてる蓬莱の渡辺商店さん、高田酒造さんに来て修行をするというのをこの前テレビでやってたんですけど、
あ、それだと思って。そこはやっぱし美味しかった。
美味しかった、美味しかった、さすがに。
そうなんですね。
長い講釈が書ききれなくて、それをもう包み紙にしてやるという。どうしてこういう酒を作ってるかという講釈が書いてありました。
でそれを、飲んで味わいを教えていただくんかなと思いきや、私はこれ
は違うんですね。
それはないですね。
どうぞ、うん、どうぞ。
私はね、これですね。知ってるでしょ山口さん、これ。
いや知りません。 沢の井の男酒、
これ山口さんとほら、ほら山口さんとこのご近所の居酒屋行ったじゃないですか、あそこでいただいたやつですよ。
あ、そうなんですか。
そう、まだあって、あったんだなこれ。
あ、そうなんだ。
飲まれました？
それだったら飲んだはずやね。
うん、そう、うん、男酒という、うん、男の酒はどんなんかな、
うん、
飲んでみようかな、ガチガチ。これは何 cc っていうんでしょうかね、300ぐらい入ってるんでしょうかね。
ね、ちょっと小さい瓶ですね。
そう、これね、お土産にいただいたやつですね。クリクリクリクリっと。あ、あのね、あ、そうですね、うん、あの辛口っていうんですかね、あの結構最近あの甘いお酒が多い、ね、うん、
多いです
じゃないですかね、結構ね、うん、女性向きのものが、女性向き狙ってんのかなとかっていう感じのものが多い中で、うん、そういう感じではないです、うん、すっきりしたお酒ですよ。
そういうことなのか、
はい、対してね、お酒のことは私語れませんが甘いお酒じゃない、すっきりしてる、
うん、
そうですよね、男酒っていう感じ、
うん、なるほど、
うん、ほい、あと何かありました山口さん、その蓬莱の他に、
あとはたくさん買ったんですけどね、あの、うん、なんかと珍しく東京のお酒っていうの買いましたよ。東京、東京のお酒なんだけど、妙に評判がよくって、720ml の瓶で900何円、1000円切れるという、
うん、
で美味しいと書いてあるから、これは買わなきゃと思ってまだ飲んでないです、
あ、そうなんですね。じゃあそれはあの来週の宿題に皆さん、うん、ね、待っときましょうね、どうやったか、
まあ、もうちょっと言いますと、あの酒の話だったらしやりすぎちゃうんですけど、
はいはい、
あの風の森のいつもの分を2本しか注文を受け付けてくれなかったんで、はい、
うん、
しょうがなく風の森でも他の種類がいくつかあるんですよね、それを何種、全部で3種類買ったのかな、
はい、
買いました。まだ全部は飲んでないですけど、
もう奈良だからもう買いに行っちゃいましょうよ、
まあまあまあ、そういえばそうなん
ね、
いや、メーカーで直接売ってるかどうかが分かんない。
いや、堀さん買いに行ってるって言ってたけどね。
あ、そうですか。
そう、よくね、そう、車でね、たまに。
そうですか。
そう、積んで帰ってくるんですって。なかなかね、地元にいた。まあ、そんなこともありので、はい、はい、来週はね、そうやって東京のお酒のことをもうちょっとお聞きしたいと思います。
あ、そうですか。はい。じゃあ、心して飲みます。
はい、はい、はい、してね。はい。じゃあ、今日の音楽は別にね、季節も何も関係ないんですけど、あ、もうなんかジョン・ボン・ジョンの声が聞きたくなったわ、っていうことで、ボン・ジョビ。
ライブ・オン・ア・プレイヤー。
リビオン・プレイヤーです
。
はい。
すいません、もう一回言います。ボンジョミの、
はい、
リビオンか、もう一回言います。ボンジョミのリビオンオナープレイヤ
ー、リビオンのプレイヤーってやつですよね、はい、はい。We'll be right back. い、皆様新春スペシャルゲスト楽しんでいただけたでしょうか。
ねえ、
もうめっちゃ時間たっぷり取ったでしょ。
うん、ねえ、もうこんな楽なことなかったですね僕ら。聞きたいことだけ聞いたら何でも答えてくれる。
僕らって私はね、あの大変だって結構ね。
来てもらうまでがね。
そう、いや来てくれへんのちゃうかな、そんなんこんなんな、まあ、いろんなことを思いながらですよ、うん、本当にね、いろんな手を使いながら。よかった、うん、来てもらえて。
そうですね、はい、いや本当情報量が多くて
本当ね、うん、
ちょっと見習わないといけないですね、うん、そう、あの役割私が本当はしなきゃいけないんだ。
もう品川さんについていきましょう。
ついていこうか。
そうそう、うん、
品川さんのブログによるとっちって。
もうそんなんできへんやん、そんなんね、情報源、あそうなんや、じゃあ私も取りに行こうなんか、そんな
ね、うん、なんしよう、何しろ英語力がいるって言ってたもんな。
いや英語力なくてももう最近大丈夫やって言ってたけどね。いやもう品川さんについていこう。
いやいや品川さん言ってたのはあれですよ、英語力ってのはあの、読み上げで音だけで聞くんじゃなくて、あのポッドキャストで音で聞くんじゃなくてテキストにもなるからって言っただけや。あれ英語ですよテキストって。
いや翻訳もついてるって言ってたんです
か。それはなかなか。
ね、もう、うん、じゃあ皆さん、あの品川さんのね、フォロワーになって そ,、ね、そこから情報を仕入れましょう。
そのネタ品川さんとこで聞いたわって言われそうな気がして、あ怖い怖い怖い、
あそうやったって言って。まあそんなね、こんなで、新春もね、素晴らしいゲストに来ていただいて、うん、幕を開けられましたね、こちらの番組も、なんとか、
はい。この調子で来週も行きましょう、
はい。はい、来週はどなたに来てもらおうかな。
うん、そうですね。
頑張ります。
はい。ということで、
はい、
今日もありがとうございました、
はい。今年も頑張ります。よろしくお願いします。
はい、さよなら。